今日のカフェテラスのお客様、作家川越淑子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。いいお天気で
本当に
気持ちがいいですね。私たまたまちょっと朝ぐるりっと向こう川沿いを走ることがあったんですけど、すごく今綺麗な時です。
あ、そうですか、はい、桜は咲いてました。
もう八分咲きで、市役所の近くのあたりは、だからもうちょっと川上に行くとゆっくりゆっくり、でも今週にはきっと見頃を迎えて、歩かれるのもいい時だと思いますね。
そうですね。
何キロにわたってだったかな、この間ちょっと遅かったんですけど、5000本ほどあるんですって、向こう側沿いの桜ね、はい、サンダはおよそ25キロあるそうです。
25キロ。
だから川上からずっと歩いてこられたら、いい散歩コースといいますか、かなりの体力はいりますけども。
それで足元がコンクリートとかアスファルトじゃなくて、はい、
そうなんですよ、
地味地上ですよ。
そうですね、
あれ体にいいんですよ ね、
ね、クッションもね、反応がねあれですのでね。
友達が山登りする友達が、
そうそうそう、いつもお話を伺いますね。
アスファルトの道を歩くと体痛めるんですって。
あ、歩き方によるとね、
落ち葉とかそういう湿った地面、はい、地面をね歩くと地球のエネルギーが感じられるって。
なるほど。
私はまだそこまで行ってないんです
ね、はい、でも定期的に山登りもされてらっしゃって、はい、ぜひ近況を聞かせていただきたいですね、はい、
そうですね、山登りではなくて、私の場合はトレッキングといって山歩きの方でね、
はい、
山登りは頂上を目指す、
はい、
あれで、私は、自然観察したり、それが一つのグループで、はい、もう一つのグループは歴史に絡んだ道を歩くって。
まあいいですね。
それは今月に2回あるんですね、
はい、
でつい先日、
はい、
お友達が誘ってくださって2人で歩いたんですよ。
はい、
それはどこかって言いますと、有馬富士公園ってございますよね。
はい、ございますね。
で、私はよく行くんです。池の周りはよく歩くんです。
はい、
で彼女は本当に山登りの雪山とかヒマラヤにも行ってますし、
本格的な
もうまだ60代になったのかな、まだ若いお友達なんですけど、
はい、
その人が私に、空いてるって時間で、はい、じゃあ一緒に有馬富士行こうって言って、
はい、
で10時に待ち合わせて、でどこを歩いたかって申し上げますとね、
はい、
その池の横に道がありますよね、前にね、
はい、
その道から奥に入って上がっていくんです。
はい、
山じゃなくて、山道なんですよね、高台で、
はい、
で池をこう見下ろせるような、
あ、
でも藪とかありまして、
はい、
ちょっと険しいところもありまして、
あらあら
まあそんな感じで、こんな山歩きもあるんだなと思って、で、気心が知れてるから、もういろんなおしゃべりしながら、そういう感じでお昼になりました。
はい、
でランチをどこにしようかっていうことで、彼女のお気に入りの東屋があるんですよ。東屋っていうのはちょっと瓦葺きみたいで、休息所になってて、柱が4本あって、はい、壁がない、そういう彼女のお気に入りの場所があって、
それは有馬富士公園の中に、
そうです、公園のちょっとその山でもない、池でもない、ちょっと高台の、そこに連れて行ってくれて、はい、でお昼食べました。で目の前にドンと有馬富士があります。で一切人とは会わなくて、ただウグイスの声が、
今ね、そうですね、
ほけきょーって頭の辺でなんか歓迎してくれてるんですよね。
二
人で自分の持ってきたランチを食べたりしてるうちに、日頃の喜びやら悲しみやら怒りやら、いろんなことをもう炸裂トークできるんですよ彼女とは。やはり留学してた人で、ちょっと共感するところもいろいろあって、
そうなんですね。
でその中で一つね、彼女の娘さんが5番目の赤ちゃんを自宅で出産したっていう、そのお話に及んだんですね。で私ものすごく面白くて、それが、
はい、
じゃあサンバさんが来たのって思わず叫んだんです。助産
師さんですね、今で言うね、
周期今頃サンバさんなんていないのよ
助産師さんだよと
助産師さんだよって。私ものすごく自分がね、古い人間に、ものすごい古い人間に感じたんですよ。でその5人目の赤ちゃんっていうのは、まあ4人は一番上が9歳、
はい、
7歳、
はい、
5歳、
はい、
3歳、
はい、
この4人が、そのお母さんの出産を一部始終全部付き合ったんです。
これは病院でですか？
病院じゃない、自宅で。
これも
全部
初めから、全てのお子さんがご自宅で、
はい、初めから終わりまで。
そうなんですね。
助産師さんたちの、はい、の計画の中にも入ってるんですよ。子供たちを一緒に参加させるっていうね、はい、
そういう助産師さんのグループありますね。
そうですか、私初めて聞いたんですよ。
そうなんですね。
それでね、じゃあ子供さんたちは出産も全部見たのって、
うんうん、
かなりリアルですよね。
そうですね。
命の、
はい、
新しい命が出てくるっていうのは、
感動する時ですね。
ちゃんと見たよって、初めから終わりまで全部見ましたって。お母さんの周りに集まって、
こんなに思いをして。
そうなんです。
それで
まずそのお腹が大きくなりました、はい、赤ちゃんが動きます。それも助産師さんたちは触らせてあげて、みんなに、
はい、
もう全部一緒、共同作業ですよね。
じゃあもう10ヶ月じっくりじっくりと一緒に一人ずつの出産を。
このコロナの時代ですよ。
そうですね、
お互いの親族の死に目にも会えない、
はい、
出産にももちろん今会えない、
うん、
でも自宅の出産で、うん、去年のそれが暮れの話なんです。暮れっていうか8月の末なんですよね。
あ、はいはい、
でその話なんですけれども、
はい、
子供たちがもう全員参加で、でその出産の日はだいたい7時ぐらいから陣痛が始まったんですって。
朝のですか、夜の？
夜の7時ね、
はい、
それで家でしょ、
うん、
普通産院だったら分娩のベッドの上 で、
はい、
よくシーンでありますよね、はい、キャンとかもう苦しいとか言いながら叫びながらって、はい、それが彼女は嫌で、自宅の出産を望んだんですって、
リラックスしたところで、
それでその陣痛が始まって、
はい、
さあお産が近づいてきました、
うん、
じゃあどこでやるか、
うん、
場所、
そうですね、
どこで出産するか、
はい、
文学さん、そのお嬢さんどこ選んだと思います？
よく聞くのは浴室とかも聞いたことがあります。
はい、
座ってっていうので楽な姿勢ができるからって、そうじゃないんですか。
それがね、
はい、
その子供さんたちもどこがいいかってお母さんと一緒に、
うん、一緒に
うろうろしたんですって、
はい、
リビングとか
決まってるわけじゃないんですね、一人ずつ。
まだどこがいいかってその探すのに、子供さんたちがお母さんの背中さすりながら、みんなでお母さんについてリビングがいいかな、いやいやいや、じゃあ浴室がいいかな、いやいやいや違うなって言って選んだところが、台所の流し、
うん、
流しのこう 手を持つところがありますよ、この英語で言えばキッチンの芯って言うんですけど、うん、
あ、はいはい、シンクのところの
流し台の、
はい、
そこのヘリに、ここが、
うん、
結局一番ポーズ的に、自分の身長的に、このここが一番だし、あとスペース的にも、まあ、みんながこういろいろ動きますよね、
はい、
スペース的にもそこが一番だし、何よりも心が安心できる。
それなんですよね。
それを全部子供さんと一緒にやってるんです。
あ、
それでそれが陣痛が始まったの7時 で、
はい、
で助産師さんたちが3人いらして、
で
いろいろお手伝いして、
はい、
でいよいよ出産がね、10時ぐらいになったんですよ、夜の、
はい、
でも9歳から3歳までの子供さんたちは全部出席っていうか、参加して見守って、でいよいよお母さんが赤ちゃんが生まれます。その時に出てきますよね、それも子供さんたち見てて、
はい、
でそこでお父さん の、うん、出番ですよね、はい、
へその
を切るそのハサミって特別にあるらしいんですね、それをおへその近くで切って、
はい、
そしたらもう完全に赤ちゃんは一個の人間として、
そうですね、はい、
そしたら残りの あのへその緒はまだお母さんにつながってますよ ね、
そうですね。
どんな風につながってるかって言ったら、子宮の中の胎盤に、はい、こっち側の端っこはまだくっついたままなんですよ。
はい、
でそれを無理にあの引っ張ったり出したりすると大変なことになるん で、はい そ、 でね、その助産師さんが1時間待ってくれたそうです。自然にあの取りやすいような状態に、胎盤が剥がれやすい状態に、
自然に剥がれるまであ
のなる状態まで、ま、うん、1時間待ってくださったんですって。それでその段階で、はい、その胎盤外へ出す前に子供さんたちはもう11時ぐらいですから、
はい、
あの寝て、
あ、そうかそうか、
で胎盤を見たのは翌日見たんですって。
あ、はい、
であのちゃんと胎盤がこうありまして、うん、そしてやっぱりあの血まみれなんで、うん、子供さんにとってはやっぱり、うん、ある子供さんは気持ちが悪いとか言ったらしいですけど、 そうですね、うん、それもこれも感性の経験ですから、
そうですね、
あのすごい私はいい経験したなと思って、う
ん、じゃあ毎回毎回次のお子さん次のお子さんを、
いや初めて、
今回が初めてだったんですか、
はい、4人は3人で、
あ、やっぱりそうなんですね、うん、
今回初めて、
はい、今回が初めてお家で、
それでもあの助産師さんっていうのは、うん、あの一応病院と一緒になってやるらしい、うん、何かあった時のために、
ね、そうですね、
でも、はい、まあ、あの無事に出産できたんで、もう子供さんたちがね、あのなんか彼女は全部動画に撮ったんですよ、初めから終わりまで全て、
はい、
それであのある大学のそういう助産師さんの育成をしている、うん、あの教室でそれを使わせていただいていいかって言ったら OK、 あの娘さんと大丈夫大丈夫、うん、で今日ここでお話しするのも、
はい、
あれ話していいかしらって言ったら、どうぞどうぞって言うん で、はい、で今お話しさせてもらってるんですけどね、私このなんかなんとなくこうあの鬱陶しい時代にこのお話を、たかが山歩きですけど、この時間を割いて彼女が熱心に動画を見せてくれて、はい、お話ししてくれた、その時間がね、なんかものすごくね、嬉しかったんですよね。
そうですね、いや本当にあのご家族だからできた、
うん、そうですよ、
あのご一緒に寄り添いながら、うん、いやね、今伺っててね、安心するっていうのがものすごく大事ですよね。
そうですよね、
もう本当に不安だらけの、あの出産された方はね、皆さん何人でも不安は不安ですからね、ご自宅でできられた、でご自身の安心できる場所を一緒に探した、
そうピンと最初は来なかったらしいです。でもあちこち子供さんが背中さすりながら、お母さんどこにするのとか言いながら、そのあちこち回ってる時に、
はい、
意外、自分でも意外だったんじゃないですか。 あ、はい、あ、ここが一番いいんだって、
うん、
ただ気持ちだけじゃなくて、その高さとか、
あ、それもあるんですね、
あの体のポーズを取らないといけないし、はい、その、はい、あのものすごく収縮するでしょう、子宮が、それでぐんぐんぐんぐん押し出していって、はい、その時のやっぱり痛さっていうかものすごいんですよね。
そうですね、
そこを支えているのは家族の子供さんたちが周りにいて、そしてあの自分の一番居やすい場所でポーズをとって、で出産を迎えたんですって、
子供さん方はその後どんな感想を持たれたのかお聞きになられたんでしょうかね。
あのね、その話は、
はい、
そのもう助産師さんたちが帰って、うん、その次から5日間ぐらい一人ずつ交代で来てケアしてくださる赤ちゃんのね、
助産師さんが、はい、
で初めて沐浴したんですって、その時に、
はい、
その時に、まあ、あの大きな沐浴用のたらいみたいなのがありますよ ね、
すね、はい、
そこにね、あの3歳のお嬢ちゃんが多分手をつけてるんだと思うんですよ、はいはい、ちょっとつけてみたと思うんですね、映ってはいないんだけど声が、
はい、
あったかーいって言ってるんですよ、そのお嬢ちゃんが、それをね動画見てたら終わるまでね7回ぐらいあったかーいって言ってるんですよ。これはね、私聞いててね、このあったかいの一言がこの家族の温かさ、みんなで共同作業でお母さんを守ってあげたみたいな、その幸せみたいな、そういうのがあったかいっていう一言の中に全部収束されてるんじゃないかって、本当そんな感じがしたんです、
ね、
本当に嬉しそうなあったかいって言うんですよ、女の子が、
だから言ってみたら本当に初めての経験で、うん、すごく、まあ、こういう言葉が当たるかどうか分かりませんが衝撃的だったとは思うんですけれども、それが全部プラスの気持ちになってるんですね。もうヒヤヒヤしたじゃなくって嬉しい気持ちになってるから、
そうですよ、
沐浴もそばに行かれて、うん、で手でこうお湯があったかいっていう、
あったかいって何回も言うんですね。その彼女のお嬢ちゃんの顔は映ってないんですが声だけが入ってるんですよね。でこれ今何してんのって言ったら手を多分つけてるって、生まれた時はガーゼで拭くだけなんですって。今は
そうなんですか、うん、
でアフターケアっていうか、その翌日からは沐浴、みんな疲れてるから、お母さんも赤ちゃんも沐浴をさせない方がいいっていう、今
ご自宅でのご出産の場合は、そうそう、病院ではまた違うんですかね。
そうです、
そうなんです
か。だからいいお話を、たかが山歩きでもされど山歩き、こういうのもいいなと思って、
解放されたところで、
そうなんです、ね、もう本当にね、のどかな東屋で二人で食べながら、ランチ食べながら、本当に風もないほど穏やかな春の午後、
本当ですね、
いい話聞かせてくれたわと思って、
そうですね、本当今はなかなかのいろんな方とお出会いして、ましてご一緒にお食事っていうのはすごく気を使いながらっていうことはありますけども、場所と方法を選べば、少人数であれば、普段からよく行き来していらっしゃる方だったら、うん、方法さえしっかり取ればっていうのはありますね。
そうですね、やっぱり、自然観察で草花の話も面白いんです、すごく。で歴史もものすごく面白いんです。でもね、やっぱり自分たちが日頃思ってる怒りもありますよ、はい、悲しみもありますよ、はい、でもそれをね、もう別に遠慮なく話せる、ちょっとお若いお友達だけど、割と共感するところが同じで、いつもよく喋るんですよね。で今またお嬢さんのところに帰ってるんです、お手伝いに。
あ、そうなんですか、ご遠方なんですか。
だから彼女は50歳はい、過ぎぐらいです。60ちょっと前かもしれないんだけど。
お嬢さんのとこはかなり離れてらっしゃる。
広島なんですって。
あ、はい、まあまあこういう事情なので、はい、広島はでもものすごくしっかりと、
あ、そうですか、
予防対策とか、かなり人数が少ないっていうふうなことを今朝もニュースでしてましたけど。
あ、そうですか。
対策をしっかりすると言
ってましたね。その行く前の日に車で私のところにある英語の絵本いっぱい持って帰ってくれました。
あ、
持って行ってくれるらしくて、
だから PCR 検査っていうご自分が感染してないかどうか、そこをしっかりチェックしてっていうのも、
そうなんです
か、はい、広島の方は進んでますよってことを聞いたことがありますね。
いや、あちらの方に帰ってもね、お母さん結局忙しいでしょ、赤ちゃんに、はい、そして4人のお子さんを山へ連れて行ったりしてるんですよ。
なるほど。
で、まあ、でその辺の、お嬢さんのご近所の方たちも、なんか注目してるらしくて、山へ連れて行ってほしいとか。
ああ、そうなんですか。
そんな話もちょっとしてましたね。
こんな時だからこそ自然に触れるっていうのも、とっても大事
で。本当にね、誰にも会わなかったし、お二人、おじさんたちがバードウォッチングしてて、
はい、
で、その方たちが素晴らしい写真撮ってて見せてもらって、で、それで30分ぐらい立ち話してたんです。それ以外はほとんど人に会ってないんですよね。
あ、そうですか。
いいですよ、東屋っていうのは。
そうですね。だから距離を保ちながら、それぞれに楽しむ方法っていうのは賢く見つけることはできますね。
だから誘ってくれなかったら一人ではいけない。
あ、そうですね。まあ、でもお一人でも皆さん動かれる方はね、
動いてる方いらっしゃいます。
そうですね。
だから私はちょっと怖がりなんで。
ちょっと登って藪の中は危ないですけど、お散歩ぐらいはね、できますからね。
そうですね。だから池の周りなんかはね、皆さん歩いてらっしゃるけど、ちょっと奥の方に入っていくと、まあ、彼女はすぐに道に迷うことないって、下に池が見えるからずっとそれを目標に行けばいいって言うんですけど、私はちょっとまだ初心者、 いつまで初心者と言ってるんだと思うんです。
いやいやいや、やっぱり用心に越したことはないと思います。私ダイビングするんですけども、もう最近は全然行けてないんですけど、ダイビングはやっぱり呼吸っていうものが難しいので、かなり必ずバディという2人組でするんですけど、山登りは結構お一人で皆さんね、されるっていうのを聞いて、私はちょっとドキドキ ドキしてるんです実は。
え、ダイビングされるんですか、すごい、
はい、すごい気持ちいいですよ。いや、
そうでしょうね、
ぜひチャレンジなさってください。もう私の話は置いといて、じゃあちょっとここで一曲お送りして、はい、今回、最終回のなったこのおじいちゃんシリーズ、はい、このお話をじっくり伺っていきたいと思います、はい、さて今日は作家川越淑子さんをお迎えしまして、コラム毎日が物語、フリーペーパーハニーの方に毎回、書いていただいてます、ジャカランダと少年の心を持ったおじいちゃんというこのシリーズが、パート5で最終編を迎えました、この中身も含めてちょっとお話しいただけますか。ジャカランダというのがこのブラジルのとっても綺麗なお花の、
ブラジルにだけじゃなくて、はい、日本でも宮崎とか、
あ、暖かいところで見かけること、
は
い、
あと伊豆、熱海の辺で聞きますね。
そうですね、
はい、あとアフリカとか、
はい、
多いです。旅行された方が、あれもう一回見たいんだけどっていうお話がありますね。
紫色のとても大きな木になる、
そうです、ふさふさに花が咲く、ね、
はい、でこれがブラジルで、その少年の心を持ったおじいちゃんとおっしゃる方が、はい、たまたまお散歩の途中で見つけられて、うん、で川越さんのお誕生日の、
そうです、その日だったんですね、たまたま半分冗談で名前つけて、うん、気軽に、
はい、でアップされたことがきっかけで、とてもこの植物に詳しい方が、いやいやこれはもう大変な状況になってる木だよと、
はい、
うん、でもたれかけられてるからもしかしたら枯れるかもしれないということで、はい、救出作戦が始まって、
そうなんですよね、
で生き生きした状態などをこうシリーズで私たちもお写真とともに皆さんにお伝えして、その救出作戦もいろんな方の手助けをいただいてというエピソードだらけのお話が今回最終回になったのはなぜかというところですね、はい、突然でしたね。
そうです、トラックの、まあ言ったら雑な運転でぶつかったんですね、うん、
せっかく蘇った
ね、せっかくの 老木が
結局老木
力を振り絞って花咲かせたにもかかわらず、はい、
ね、
で私はもしかしてそこにまた新しい芽が出てくるんじゃないかっていう期待はあったんですけども、はい、どうも力尽きたみたいで、
そうですか、今回ねお写真をね掲載するお写真を毎回、はい、川越さんから送っていただいて、そのこう車がぶつかって折れてしまった後の姿はちょっと私はねあまりの胸が痛くなったの で、
そうですよ、
掲載はちょっとね遠慮させていただいて、とても綺麗になってしまった後を載せて、綺麗な時と亡くなってしまった後の2つのその道路の様子をね、お写真として掲載したんですけども、うん、初めてお聞きになった時やっぱり驚かれましたでしょ。
そうですね、まあお国柄といえばそれで、ね、終わりなのかもしれないけど、うん、私はそういうせっかく の老木が花を咲かせて見事にちょっとそこに垣根っていうか低いものでもいいから囲いしてあげてたら何やにしたらっていうのはもう後の話なんですけどもやっぱり日本だったらどうかなとか思ったりするんですよね。
そうですね、
そういう細かいことを今日も落ち葉をちゃんと履いてらっしゃる老人の方がマンション の、うん、通りのところでいたり、はい、ゴミを拾ってる方がいらしたり、まあ、日本はそういう国なんかなと思って、でこちらはおおらかで、別に策を作るほどまで考えられ至らなかったのかもしれないし、
お写真ではちょっと道路とほぼ同じ高さだからちょっと迂闊な運転をしてしまったらそこに入り込むことはできそうな場所でしたね。
それでもうやっぱり罰金とかも全然そんなのなしで誰も気がつかないほどのことだったみたいですよ
そうなんですねじゃあせっかくこう本当にいろんなことを考えてこう助けられたこの少年の心を持ったおじいちゃん、本当に心を気落ちなさってしばらくはもう呆然とされたでしょうね
もうそういう名前つけたりはしなくなったみたいな
そうです
ただその不老者風のジョン君っていう、
はい、
まあ、青年か中年かわからないあのおひげだらけの人があの残していった種が、あの、まあ、和田さんが、うん、まあ、検疫でちゃんとして送ってくださって、うん、
はい、
それが私の家で、あの、芽が出たんですよ。
芽が出ましたか、
はい、
すごい。
で、はい、あの、それもね、今30センチぐらいになったのかな。で、冬場は全部歯が落ちる一本の棒みたいなんですけど、
はいはい、
で、それがね、あの、あちこちから神戸市からもいただいたり、なんか、あ、神戸市じゃない、あれは一平だったな、なぜ、はいはい、いろんなところからもらって、うん、それがね20本ぐらいあるんですよ、
ジャカランダが、
はい、
あ、そうですか。
で、あの、まあ、これも山に絡んでるんですけれども、あるメンバーの方があるところに声をかけてくださって、はい、植栽のプロのところにもらわれていったんです、
はい、
だから私はもう、あの、ほとんどの、まあ、10本も残ってないですよね、あと全部そのちゃんとしたところに、あの、来てくださって、持って帰ってくださって、で育ててくれることになったんですよね、だから、まあ、このジャカランダの命はつながってる、
ね、そうですね、うん、本当ですね、
つながったんですよ。
いや、嬉しいですね、
はい、
じゃあこのシリーズは今回が、まあ、最終編ということで、はい、また次回の今度は夏号になりますね、はい、
そうですね、
毎日が物語、はい、どんな物語が展開されるのか楽しみにしております、はい、また次回もよろしくお願いいたします、はい、
こちらこそ、
どうもありがとうございました。お話を伺いしましたのは作家川越淑子さんでした。